Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 7, verses 40
to 43. ルカの福音書7章40節から43節を開けてください。
Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50.
するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから、二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。
Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them will love him more?
彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか?
Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have answered correctly, Jesus said.
シモンが、余計に許してもらった方だと思います。と答えると、イエスは、あなたの判断は当たっています。と言われた。
The title of today's message is An Illustration of Forgiveness, Part 2.
今日のメッセージのタイトルは許しの説明。そのパート2になります。
Today is the second part of a three-part message titled An Illustration of Forgiveness.
今日は3回にわたってのメッセージ、許しの説明、許しを説明しているということの第2回目になります。
In the verses we've read today, Jesus gives a parable to explain forgiveness.
今日読んだ御言葉の中で、イエスは許しということを例を挙げて説明されています。
A parable is an earthly illustration of heavenly principles.
イエスは天国の基準というものをこの世のことを例えに出して語っているんです。
Since we humans can't normally see spiritual and heavenly things, Jesus explains them to us using things that we understand.
人には霊的なものや天国が見えないので、イエスは人が理解できるものを使って説明されています。
This is not the only parable concerning forgiveness that Jesus told people.
許しということについて、イエスが人々に語られた例えはこれ一つではありません。
What this parable is dealing with in particular is people's love and gratitude towards God when they receive forgiveness of their sins.
ここでは特に人が自分の罪の許しを受け取る時の神に対する喜びと愛の気持ちが説明されています。
The more fully people realize their sinfulness, the more grateful to God they will be of the forgiveness they've received from him.
神の清さに合わない自分の罪深さを十分に認識する人ほど、より神から受け取る許しを感謝できるのです。
Totally across the three parts of this message, There are 10 principles of forgiveness that we can learn.
この3回にわたってのメッセージで許しについて、神の許しについて私たちが学べる原理原則10個を見ていきます。
Last week in the first part of this message, we looked at the first three principles of forgiveness. These were
前回そのうちの最初の3つの原理原則を見ていきました。
Firstly, God knows our very thoughts. There is nothing we can hide from God. The only logical reaction when we understand this is to beg God for mercy.
まずその一つ目は、原理原則の一つ目は、神には私たちの考えていることがわかるということでした。神に対して私たちは何も隠せないということで、それを理解したときに初めて私たちはそのことに対してただただ神の憐れみを懇願するしかないということになるんです。
Secondly, he calls us by nameHe calls us out of the world to come to him personally. We need to heed as individuals to his calling.
二つ目に、神は私たち一人一人の名を呼ばれるということです。神は私たちの名を呼ばれる。それは、私たちがこの世についていくことをやめて、神と個人的につながって生きるようにと名を呼ばれるということです。
Thirdly, we need to be willing to listen. It is only when we do the things in obedience to his voice that it pleases him.
三つ目に、私たちは心から耳を傾けることが大切であるということ。神の声に従って物事を判断し遂行していくときに神は喜ばれるということです。
Now, let's look at the next four principles of forgiveness.
では今日はあと4つの原理原則を見ていきましょう。
Fourthly, God speaks to us about earthly things.
四つ目です。原理原則四つ目。神はこの世について語られる。神はこの世について語られる。
The first part of verse 41 says, two people owed money to a certain money lender.
今日の御言葉41節に、ある金貸しから二人の者が金を借りていたとあります。
Although God's thoughts and wisdom are way higher than any human's, He chooses to explain things to us using things we are familiar with.
神の知恵、神の思いは人間のそれらをはるかに超えるものです。ですから、神は人間の知っていることを用いて物事を説明することを選択されるのです。
He is our good teacher. He takes complex spiritual principles and teaches us about them with earthly things.
神は私たちの良い教師であり、複雑である霊的な原理原則というものをこの世のもので教えてくださいます。
This illustration Jesus gave to Simon is something that he would have been familiar with.
イエスがシモンに話された例えは彼がよく知っていることでした。
People borrow money for things all of the time, and certainly there were some pretty successful money lenders around at that time.
当時、人は常に何かのためにお金を借りて、そのためにかなり成功していた金貸しがいました。
If you're 25 years or older, unless you have grown up in a very wealthy family, you've probably borrowed money at times. Maybe for university studies, for a car, for a house, or even for a holiday.
私たちにおいても、25歳以上の人なら、かなりの裕福な家の育ちでない限りは、おそらくお金を借りたことはあると思います。例えば、大学の学費とか、車代、家、またホリデーの費用などでしょうか。
So borrowing money and debt is something pretty much all of us can understand.
ですから、ここで例えとして用いられたお金を借りること、そして負債というのは誰でも理解できるんです。
Let's turn to John chapter 3, verse 12.
では、ヨハネの福音書3章12節を見ます。ヨハネの福音書3章12節です。
I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things?
イエスの言葉です。あなた方は、私が地上のことを話したとき、信じないくらいなら、天上のことを話したとて、話したとて、どうして信じるでしょう。
Although Jesus came down to earth and spoke to people using earthly terms and parables, many people still had a problem believing them.
イエスが地上に来られて、この世の言葉や例えを使われました。けれども、多くの人がそれを信じなかったんです。
Many people are so caught up in the world that they fail to see there is something beyond it.
多くの人たちが世の中についていくことにはまってしまい、それ以上のものが存在することに目がいかなかったんです。
Although God speaks to them using earthly illustrations, they can't truly comprehend the spiritual principles behind them because they do not truly believe in the spiritual.
神がこの世のものを用いて話されても、その奥にある霊的な原理原則が多くの人にはわからないのです。なぜなら、多くの人が霊というものを心から信じていないからです。
They think that this material universe is all there is and there are no spiritual dimensions.
多くの人にとってこの世はすべて物質界です。そこに霊的な要素が絡んでいると思っていないからです。
They are locked into their material thinking and they can't understand the real meanings of the parables.
この 物質思考にはまってしまうと、イエスの例えの話の真の意味は理解できません。
God is good and He communicates with us clearly. But if we want to truly understand, then we must believe the spiritual things that are unseen.
神は素晴らしい方で、この人間たちに物事を明確に語られます。ところが、それを真に理解するには、目に見えない霊的なことを心から信じなければならないのです。
Then we will truly benefit and grow from his teaching.
それができると、神の教えによって、誠の利益、誠の益を受けて成長していきます。
We need to take that step of faith.
その成長を得るには、信仰を持って歩んでいくことが必須なのです。
アーメン。Fifthly, the fifth principle of forgiveness is He gives us an opportunity to think.
神の許し、その原理原則の五つ目です。神は私たちに考える機会を与える。神は私たちに考える機会を与える。
The second part of verse 41 reads, One owed him 500 denarii and the other 50.
今日の御言葉41節に、一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていたとあります。
Rather than just directly telling Simon what he was doing wrong, Jesus gave him an opportunity to think about a similar situation.
イエスはシモンに対して彼のどういうところが悪いのかを直接語るのではなく、彼がいる状態、それを考えさせる機会を与えたんです。
Jesus gave Simon an example of two debtors.
それは二人の、お金を借りた者たちの話です。
Biblical scholars think that a denarii was a day's wage for a laborer in those times, which they get from Matthew 20 verses 2 to 13.
聖書学者たちによると、一デナリというのは当時の一日分の労働賃金です。マタイの20章2節から13節が参考になります。
So if we take away Sabbath days and other religious holidays, 50 denarii would be around 2 months' salary and 500 denarii about 20 months' salary.
それで安息日と宗教的祝日、宗教上の祝日を除いて数えると50デナリというのは約2ヶ月分の賃金です。そして500デナリというのは約20ヶ月分の賃金です。
In this way, Simon had a clear picture of the scale of the people's debts and what forgiveness of those debts would have meant to them.
ですから、シモンにはどれほどの借金のことを言っているのかが明確なんです。そしてその債務を許されるということがどれほどのことかがちゃんとわかるんです。
Jesus began many of his parables with the words, What do you think?
イエスは たくさんの例えを持ってどう思いますかという言葉を使われています。
He wants us to think carefully about spiritual matters.
それはイエスが私たちに対し霊的なことを深く考えてほしいからです。
Let's turn to Luke 14 verses 28 to 30.
ではルカの福音書14章28から30節を見ます。ルカの福音書14章28から30節です。
Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it?
塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。
For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you.
基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、
saying, this person began to build and wasn't able to finish.
この人は建て始めはしたものの完成できなかったというでしょう。
Following Jesus isn't just a matter of going to church every week.
イエスに従うということは単に毎週教会に行くということではありません。
Neither is it about blindly obeying everything that religious leaders tell you to do.
また何も考えることなくただ宗教指導者の言うことすべてに従っていくことでもありません。
Rather it is about entering into relationship with the living GodAnd it can be a costly one as our life is transformed through various trials and tribulations.
イエスに従うというのは、生ける神と個人的なつながりを持つことです。それには、いろいろな試練や苦難をもって、自分の生き方が変えられていくという痛みを伴います。
We don't throw away our brains in our relationship with God.Rather, he engages us in a way that makes us think over many things on the journey.
私たちは神とつながることで何も考えなくなるのではなくて、神とつながることでたくさんのことを考えさせられていくということです。
God wants us to think over our ways so we can see where we are wrong.
こうして考えさせられることで、どこに自分の間違いがあるのか、神は私たちに分からせたいのです。
He gives us opportunity to think.
ですから、神は私たちに考えるという機会を与え続けていかれます。
Let's take that opportunity and make the most of it so that we can grow closer to Him.
この神が与えてくださる考える機会を最大限に生かしていきましょう。そうすることで神がより自分に近くなっていくんです。
アーメン。The sixth principle of forgiveness we can learn is the problem of sin is made clear.
6つ目、神の許しの原理原則6つ目です。それは、罪の問題を明らかにする。 罪の問題を明らかにする。
The first part of verse 42 says, neither of them had the money to pay him back.
今日の御言葉42節に、彼らは返すことができなかったのでとあります。
Herein lies the real problem. Both of them could not repay their debts.
ここに真の問題が存在するんです。二人とも借金を返せないという問題です。
Now, in worldly terms, this situation is bad enough, especially in those days when people were placed into debtor's prison or sold into slavery if they couldn't pay their debts.
これはこの世的に言えばまさに悪い状態です。借金を返せないのです。当時、借金を返せない者、借金を負う者用の牢屋に入れられたり、奴隷として売られる羽目になりました。
In spiritual terms, the situation is far worse.
この状況を霊的な面に置き換えると、それはもっと悪い状態と言えます。
For we have a spiritual debt caused by our sin, and there is nothing we can offer in payment for it.
それはどういうことかというと、それぞれ自分のうちにある罪、それが生む霊的な借金ということなんです。それは返す、支払うことができないのです。
Even all of the money in the whole world is not enough to pay it back.
この世のすべてのお金をもってしても、霊的借金は払い切ることはできないんです。
Let's turn to Psalm 49, verses
7
to
9. 詩篇49章7節から9節を見ます。詩篇49章7節から9節です。
No one can redeem the life of another or give God a ransom for them.
人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。
The ransom for life is costly. No payment is ever enough.
私たちのうちにある霊、それは自分の罪のため、自分の、あ、ごめんなさい、すいません、間違った。8? Boy, bread.
So that they should live on forever and not see decay.
詩篇に帰ります。人は、とこしえまでも生きながらえ得るであろうか、墓を見ないであろうか、新共同訳を読みます。同じところです。詩篇49の7から9。財宝を頼みとし、富の力を誇る者を、神に対して人は兄弟をもあがない得ない。神に身の代金を払うことはできない。 魂をあがなう値は高く、とこしえに払いを得ることはない。人は永遠に生きようか、墓穴を見ずに済むであろうか。
It would seem then that our spiritual situation is hopeless. We cannot make atonement for our sins.
人の持つ霊は自分自身の力で贖うことはできないということです。
Indeed, in our own strength, there is nothing we can do about our situation.
自分の力では自分の霊をどうにもできないということです。
We need some kind of forgiveness, or our situation is hopeless. Without some kind of forgiveness, our situation is hopeless.
霊をあがなうには何らかの許しを得られなければ諦めるしかないと言っているのです。
Praise be to God because He provided payment for our sins.
そこで神が罪の支払いをされたということです。神がどうにもならないことを私たちの霊の救いのためにしてくださったんです。
It's true that we are all sinners, unable to redeem ourselves or others, but God in His grace sent His Son Jesus, who paid for all of our sins with His death on the cross.
人は皆神の前に罪人であり、自分も他人をも贖うことはできません。でも神の恵みによってのみ、一人子イエスの十字架の死で、その人の持つ罪の代価が支払われたのです。
The problem of sin is clear, but so is the solution. Jesus has paid for our sins.
人の持つ罪、そこにある問題は明らかです。でも、その解決も明らかなんです。イエスが人の罪の支払いをされたということです。
Repent and come to him today and receive forgiveness of your debt of sin.
悔い改めて神とつながるのです。自分の霊を救ってもらうのです。自分の罪という借金の許しを受け取るのです。
アーメン。Seventhly, the good news is announced.
神の許しの原理原則七つ目です。七つ目は、良い知らせがもたらされる。良い知らせがもたらされる。
The second part of verse 42 says, So he forgave the debts of both.
今日の御言葉42節に金貸しは二人とも許してやったとあります。
The word which is translated in the NIV as forgave in Greek is kaizom ahi.
許してやったという新改訳聖書の言葉はギリシャ語では kaizom i となります。
This word means to grant as a favor, that is, gratuitously in kindness, pardon or rescue.
これは 好意で聞き入れる、つまり事実に基づかない親切、許し、救助という意味です。
It might seem strange to us that a money lender so freely forgave the two debtors. It, because it doesn't make much sense from a business perspective.
金貸しが2人の債務者をこうも簡単に許すということは不思議な感じがすると思います。特にビジネスの観点からすればとても理解できないことです。
In the Jewish religion, there were certain laws about forgiving debts every 50 years, but this has not been done since about 600 BC.
ユダヤ教には50年ごとに借金を帳消しにするという律法がありました。でも紀元前600年以降はこれは行われてきていなかったんです。
While there might be some generous money lenders out there, especially someone who has tasted God's forgiveness, what Jesus is giving us is a hypothetical example to make us think about forgiveness.
でも、中には神の許しを味わった寛大な金貸しがいて、借金を帳消しにしてあげた人もいたかもしれません。この場面でイエスは、金銭の貸し借りで起こることを想定して、許し、神の許しということを私たちに考えさせていらっしゃるのです。
We might never have seen a money lender forgive debts, but Jesus wants us to imagine what it would be like for people being forgiven of their debts if a money lender did forgive them their debts.
私たちは金貸しが大きな借金を帳消しにしたのを現実に見たことがないとしても、イエスはここで仮にそんなことが起こった場合、許された当人というのはどういう気持ちなのかを私たちに想像させたいのです。
Let's turn to Romans 8, verse 32.
では最後の御言葉を見ます。ローマ人への手紙、8章32節です。ローマ人への手紙、8章32節。
He who did not spare his own son, but gave him up for all of us, how will he not also, along with him, graciously give us all things?
私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
So whether or not we ever see a bank or a money lender or a loan shark forgive people's debts, the good news is that God gave His only begotten Son.To forgive our debt of sin.
銀行や金貸しや高利貸しが借金を帳消しにするのを見ていても、見たことがあっても、見たことがなくても、 この私たちには神が私たちの持つそれぞれの罪の借金を帳消しにするために独り子を与えられたという良い知らせがもたらされているのです。
To have the curse of sin taken away from us is far greater than having a financial debt removed from us.
自分の罪から来る災いから解かれることは借金からの解放よりもずっとずっと大きなことです。
To have our debt of sin forgiven means new and eternal life in relationship with God, which is far greater than anything the world can give us.
罪の借金、つまり罪価と言います。罪価の許しを得ることは、神とつながって新しい永遠の命を持つことを意味します。これこそがこの世のどんなものにも大きく勝るものなのです。
If you have not yet received this forgiveness of your sins from Christ, come to Him today.
この罪の大きな許しをあなたがまだイエスから受け取っていないのでしたら、今日それをイエスのもとへ行って受け取るのです。
He will forgive all who come to him in repentance.
自分の歩み方、自分の生き方、考え方、それぞれを悔い改めてイエスのもとへと進むすべての人をイエスが許されるんです。
アーメン。